は5時39分32秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森友啓司がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。めっちゃ笑っとるやん、
ね
ね、ありがとうございます。いやいや本当にね、この猛暑の中、酷暑の中、
はい、
厳しい暑さの中ね、本当、大変でございますが皆さん、ぜひ熱中症にはご注意いただきたいと思うわけでございますからね、この夕方になってもね、全然ね、この暑さが和らがないから、ね、和らがないから、
はい、
ね、大変ですよ本当、夜になっても暑いからね、夜はもう見苦しいからね寝苦しいって言いたいところなんだけど、夜は見苦しいからね
昨日の私も見苦しい感じでしたよ。もう
昨日
ソファーで寝てしまう。
あ、昨日ソファーでね、あ、相当見苦しいですそれは
寝落ちですよもう
昨日俺も見苦しかったけどね、昨日は両国で飲んでて飲みすぎちゃってちょっと、で両国だって土俵があるんだもん
ね、
居酒屋の
そこいいです、
居酒屋の真ん中に土俵があるんだぜ。
今度行きたいな。
いやあれだよ、中央線の真下だよ、高架下。
あ、高架下、
うん、
へえ、
両国、いいんじゃない、
いいっすね、
いいと思うよ。
今度行こうか、
うまかったしね、食事もね。
あ、そうなんですね、
いい感じですよ、土俵がある、はい、だからイベントやってんのかね、もしかしたら
ね、
イベントやって相撲を見ながら酒飲んでんのかな。
いや、どうなんですかね、
それ本物の力士が出んのかな。
いや、それはダメなんじゃないですか。
ダメだよね、それバイトだよね普通にそれって
それはダメだと思いますよ。
引退した力士とかかな、
か
大学生力士とか出るの、
まあ、
学生力士が
いいんじゃないですかね。
でバイトだもんね
まあバイト
今日大学生のバイトだもんね、それ俺バイト入ってんだっつって、
今日ちょっと取ってくるから
ね、え一番一番大事に取っていく、それすごいよね、
ね、
かモノマネパブ力士の、
力士
の、ね、千葉ちゃん、千葉さん出てねえかな裏のマネ、
取り組みのね、
取り組みのマネ、
癖とか、ね、
モノマネ系のパブ相撲に特化したモノマネパブ高見山のそっくりさんとね、貴乃花のそっくりさん、夢の対決の
もしもシリーズみたいな、
そうだね、夢の対決だよ、双葉山復活とか昭和の伝説の力士、ね、双葉山対千代の富士、
いや
もう絶対見られないよ、
見られないですけど、どうなるんだろうって言っても
モノマネ、
モノマネなんです
よ取り組みのマネをしなきゃいけないから、はい、相当大変だよこれ、
相当もう本気です、ガチでやん
なきゃ、ガチでよーく VTR 見直さないとねえ、すごいな、そんな店があったらさすが両国って感じするね、
それ素晴らしいな。
7、8人で飲んでたんですけど、もう最後にみんなで座布団歌いたくなったぐらいだからね
歌っちゃえばよかったんじゃないですか、
歌っちゃえばよかったな本当ないやいやね、
はい、
そういったことで夜は見苦しいのでご注意ください
見苦しいからね、はい、
今日のファックステーマですけれども、
はい、
今日のファックステーマは、ついにね、あなたサマーシリーズを今年もやるということで、
はい、
平成最後の、平成最後の夏ですね、平成最後の灼熱のあなたサマーシリーズ、
はい、
皆さんの夏をいろいろ聞かせていただきたい、今日のファックステーマはあなたの今年の夏のイベント、ね、
イベント
いろいろありますよ、
そうですからね、
こんなフェスティバルに行ってきますとか、
はい、
初めてのデートをしますとかね、
初めてのデートか、
初めてのデートをします、イベント超イベントじゃん、
超イベントじゃないですか、
個人的なこのイベントでもいいし、
はい、
たくさんの大人数で参加するイベントでもいいし、キャンプだとかね、
そうですね、キャンプとか
多いかな、夏祭り、
夏祭りね、
盆踊り大会、
ああ盆踊りね、ありましたね、
花火大会、いろいろあるね、海に行ってきますとか、
はい、
そういうのでもいいじゃないですか、
はいはい、
仲間内でパーティーします、
はい、
バーベキューやります、
うん、
土俵に上がります
とか、土俵に上がります
いろいろな、まあ、イベントを、ね、皆さん参加すると思いますので、
は
い、
うん、
この夏あなたが参加するイベント的なこと、ぜひ教えていただきたいというわけでございますね、
はい、
まあ、フジロックも終わりましたんで、
終わりました ね、
ね、ボブ・ディランは大丈夫だったんですかね、
どう大丈夫
ですか、ね、風に飛ばされちゃうんで、風に吹かれて歌いながら風に飛ばされちゃうんじゃないかって心配されましたけど風に吹かれて歌ってる途中に
風に
飛ばされやしないかなっていう懸念が ありましたけど、どうやら多分大丈夫だったようでね、 ね、ボブ・ディランもフジロックに出る時代ですから、
ね
ね、皆さんも投稿しましょうよ、ね、ディランがフジロックに出れるんですから
投稿しないと ね、
うん、それにあやかって皆さんもトワキンデビューどうですか、うん、
あいいですね、
ね、トワキンに出てみましょう、
ね、
ファックスで
別に毎週毎週じゃなくたっていいんです、
ね、
できる時にね、
そうそうそう、
投稿すればいいんです。
コウノスノだってね、コウノスノ人口、うん、知ってますか、
はい、はいはい、
7月1日現在コウノスノの人口は11万9千飛んで25人です、
うん、そしたら
もう11万、ね、12万人近くのこの投稿が今から届くのかと思うと
これはねもう4時間じゃ足りない、
4時間じゃ足りないです特に女性は6万飛んで13人、
うん、
この6万飛んで13人の方々の投稿を お待ちしたいですね。
いいですね、
うん、男性の方が少ないんだね、5万9000飛んで12人で、
女性の方が多いのか、
うん、
うーん、
世帯数が4万9637世帯、
はい、
前月比で45世帯増えています。
お
すごい ねこれで駅前のマンションがこれ出来上がったりしたら、ね、
はいはい、
すごいよこれ、うん、多分 5万世帯超えるかもしれないよ、
うんうんうんうん、
ねえ、
うん、
すごいな、ね、皆さんからのファックス待ってますよ、
待ってますよ本当、
うん、ねえ、
何でもいいです、
12万人いるんだったらなんかできるだろう、
ね、イベントはいっぱいありますからね夏は。
そうイベントはいろんなイベントがいっぱいあるから、
そう本当に夏祭り行くだけでも、うん、近所の盆踊り行くだけでも、ね、
そう、それはもう立派なイベント
ね。
誕生日会がありますとかね、
あ誕生日ね、
いいじゃないですか、
ね、そういえばこの間お誕生
日、この間お誕生日だった
ビールにメッセージ、
ビールにメッセージが貼ってあって嬉しいじゃないですかね、うん、
嬉しいですね、
うん、あれ森友くんは2月だったっ
け、僕2月ですね、
リフさんがいる、
本当だ、
リフさんがいるリフさんも見たぞ今
見ました、
幻じゃないだろうな、うん、ねえ、
はい、
2月だったっけ、
2月ですよ、
あそうか、はい、7月は誰だっけ、あのすけくんか、
のすけくん、
あれのすけくんは7月だったな、先週ぐらい、
ついこの間じゃないですか ね、
はい、誕生日だったんじゃないかな、
うんうんうん、
いやもう8月に入ってますけど
ね
いやすごいですよ、
はい、
ということでございまして、うん、皆さんからのファックスお待ちしております。ファックス番号森友くんお願いします。
はい、ファックス番号は0485432179、0485432179で19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いいたします、はいはいはい、どうも、メールアドレスは、うん、info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしておりますので、あなたの今年の夏のイベント、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたしますね、うん、私もですねイベントに参加します、
はい、
ねえありますよ、
あります、ね、
もう再来週ですか
ね、
はい、イベント参加しますが、そのあたりはですね、うん、CM の後のライブインフォメーションにてお伝えするといたしましょう。それでは僭越ながら恐縮ながら、
はい、
私無伴奏独唱の歌い人語るライブインフォメーションお届けしようと思いますけれどもね、はい、先ほどもちょっと言いましたように、
うん、
この夏はイベントに私参加させていただきます、はい、夏フェスです。
夏フェス、
ね、はい、東武東上線の富士見野という駅があるんですが、うん、
はい、
こちらから徒歩6分のところにある、うん、産業文化センターという、まあ、ホールがありましてですね、
はい、
こちらで開かれる、富士見の三分フェスティバル、
うんうんうん、
2018、
はい、
第2回目、
うん、
去年も出させていただきました、はい、8月18日の土曜日、
うん、
8月18日土曜日午前10時から、
うん、
お昼過ぎの午後3時まで、
3時まで、はい、
この産業文化センターで行われる三分フェスティバルに私登場いたします、
はい、
なんと今年は、
うん、
私が
なんと
司会進行 MC を務めさせていただくという大役です。
はい、
すごいですね、
ね、
思い切ったことしましたねもう10時から15時までですから、もう5時間ずっと俺出てる、
ト
ワキンより長い、
ね、長いですね、
うん、しかもスーツで立って、ね、マイク持って出ますから、
うん、
200人ぐらいだっけ、
うん、
何人ぐらい、100人かそこらかな、結構大きいです、
うん、200は入ってる、
200ぐらいの、ね、席はありますよね、うん、結構大きなホールでございますが、うん、はい、そこでもう皆さんとワイワイやりたいわけでございます。午前10時から、
ね、
朝っぱらから、
ね、
ピアノ弾き語りの、あの前にゲストに出ていただいた中村智美ちゃんが出ます、
はい、あ、はいはいはい、
中村智美ちゃんの演奏もございます、うん、他にもね、キッズの、ダンスチーム、
うん、
キッズダンスチームでしょ、
はい、
それから空手太極拳気功
気功
気功ある気功
気功
すごいよ、ね、この演舞がありますよ、
うん、
あとねフラダンスだね、
うん、
フラダンスにオカリナ演奏に鍵盤ハーモニカ、
うん、
アフリカ太鼓まで今回登場します。
アフリカ太鼓
アフリカ太鼓出ますアフリカ太鼓、それから合唱、
はい、
ね、その中にお昼ぐらいにまみれて、
うん、
歌い人語るも登場します。
お
う
お
う、自分で自分を紹介しなければいけないというですね
次はみたいな。
ここのね産業文化センターは館長が面白いんですよ ね、
面白いですね。
館長がもう適当だ、これ言っちゃいけねえのか適当すぎるな、まあ、
いやいやいや
去年司会は館長がやったんですけど、
いいキャラだなっていう、
ね、適当なトークなんだよこれが。もう俺翻弄されちゃってさ、2人でステージ上で話してるとなんか漫才みたいになってきちゃって、逆にお客さんそっちの方が喜んでるっていう
じわじわこうなんか下がっていったりね、
そうそうそうそう
話しながらじわじわじわ
じわ、なんか原稿読むのが途中で面倒くさくなっちゃってまあとりあえずやってみるかみたいなことになったりとかなんだこのゆるさはみたいな去年あったんですけど、
はい、
それもあってか、うん、なぜか今年は私に一任されてしまいまして、もうちょっと館長とのトークも繰り広げたいんですけどね、どっかの場面で、ね、歌い人語りの時間削って館長のトークコーナーみたいなねえ、うん、あると思います。8月18日ね、うん、
はい、
まあ埼玉県ですけれども、
うん、
多少ちょっと遠いかもしれないけどね、ぜひ入場無料ですから。
そうですね、駅からもうすぐ近くですからね。
駅からすぐ近くだよ、
うん、
もう駅から見えてるし、
うん、
もう丸見え、
丸見え
駅から丸見え入場無料ですよ、
はい、
うん、でビンゴ大会があるから、
うん、
これに当たる結構いいもの当たるんだよ。
おお、うん、そうですね、はいはい、
俺去年番号引く役だったからさ、
はい、
当たんねえんだよ、ずっとやっても、まあ、延々と当たんないの、
はいはい、
うん、多分今年もそうなると思うね、このビンゴもいい、はい、あとね、うん、手作りマーケットみたいなことをやってるんだよ、
うんうん、
ね、あのホールの横で、
うん、
で、あのいろいろとフラワーアレンジメントだとか、
はい、
ね、リボン作りだとか、
うん、
小物アクセサリー作りだとか、
はい、
100円とかってできるんで、500円とかで、
うんうん
うん、そういったものもぜひ参加していただいたり、ステージも見ていただいたりで、最後はビンゴ大会でいいものをゲットして、
はい、
いいじゃないですかこれ、
夏の
丸儲けですよ本当にね、ぜひぜひ皆さんね、
はい、
8月18日富士見の市立産業文化センター、
はい、
ね、お立ち寄りいただきたいと思いますよ、うん、産業文化センターのお問い合わせ先、電話番号は 049-269-4811 049-269-4811 でございますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします、
はい、
秋になると文化祭に出ます、
うん、
これもまたイベントですけれども、
ねはい、
秋になっちゃうけどね、
うん、
ちょっと先ですが、うん、10月20日、
20日、
毎年出させていただいてますよ、うん、志学会高校、
はい、
ね、東武動物公園駅からバス出てますけれども、
うん、
バス出てますね、はい、この志学会高校の文化祭志音祭2018、
うん、
これも最初の年からずっと出てます。
そうですね、
5年連続です、
うん、
すごいですね、うん、今年はなんと、
なんと
北海道に同行したあの2人組、
うん、
カラーシュガーも出演が決定しました。
いや、いいですね、楽し
み、楽しみですよ、
うん、
北海道以来ですね、
うん、
札幌ライブ以来でまたこの顔合わせすることになってですね、
はい、うん、
最近なんかご一緒することが多い、
うん、
ありがたいですね。そうなんですよね、
一緒になるっていうことがいいですよね、う
ん、でそのこれ土曜日なんですよ、10月20日で土曜日、
はい、
で前の日がトワキンなんですね、
うん、
おそらく、
うん、
どういう、あ、もう決定しちゃったんだっけ、カラーシュガーがゲストで、
お、なんとなんと、
だから2日続けて、
あら、いいですね、
やっちゃうぞ、
やっちゃうぞと、
はいはい、ね、見逃せませんよね、うん、詳細はまた改めてね、
うん、
お伝えするとして、10月20日の土曜日、志学会高校ぜひおいでいただきたいと思います。はい、はい、そんな感じでね、ライブインフォメーションをお届けいたしました。 CM の後は T9、
はい、
突入でございます、うん、コセイドンの第2回目、
はい、
パート2お届けしようと思いますお楽しみに。 さあ4時間番組のトワキンでございますが、はい、いよいよ、後半の2時間に突入、うん、ね、時刻は6時を回りました。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けします。はい、月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各アベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
yes!
金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。いきますよ。
はい、
はい、タッシータッシュの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
おお、すごい、エディエディバンヘイレン来たよね、コーナスのエディバンヘイレン、
ケディで
ケディケディでケディで何よさあやってまいりました、はい、T9 でございます。
はい、
昔懐かしいね、テレビ、うん、子供向けテレビ番組の主題歌、これをしつこく徹底的に、ね、はい、&多角的に、
うん、
検証していこうという T9 でございます。
はい、
まあ、あの先週に引き続き、
うん、
今日はもうパート2でございますね。
パート2ね、
つぶらや恐竜三部作の、うん、3作目、
うん、
恐竜戦隊コセイドン、
コセイドン、
コセイドン、先週もお届けしましたが、
うん、はい、
今日は先週に収まりきらなかった、
うん、
徹底的に、うん、そして多角的に、
はい、
コセイドン行ってみようというわけでございますね。はい、さあもう主題が流れてきました。
はい、
先週のおさらいでございます。
おさらいね。
はい、1978年の7月7日にスタートしたというね、
うん、
この恐竜戦隊コセイドンでございますが、
はい、
それまでのボーンフリー、
うん、
続く第2作目がアイゼンボーグ、
アイゼンボーグ、
アニメと実写を、うん、まあ、あのいろいろと混ぜこぜにして、
はい、
制作されたんですが、
はい、
このコセイドンだけは、
うん、
実写のみで、
そうですね、
行われて、
うん、
で今流れているのがあのウルトラマンやウルトラ Q でおなじみの宮内邦夫作曲のですね、
はい、
コセイドンの主題歌、
はい、
歌っているのは水木一郎兄貴でございますね。はい、これがまたすごいですね。メジャーになったりマイナーになったりと入り組んだ内容になってますけど、
はい、
ここからメジャーですね。これがなぜこのコセイドンというセゴドンのような名前になったんだろうという謎は謎のまま残しておるわけでございます。
はい、
先週の、最後の方にかけたこのピアノがめちゃうまなんだよ、
はいはいはい、
だからリズム体もめっちゃうまいんだよって言ってたお話で、先週は続くになりました。この時にかけたですね、
はい、
恐竜の戦いという曲、はい、もう一度ちょっと聴いていただきたい、はい、ピアノね、
うん、
もうとにかくバカ馬じゃないですか、
うんうん、
ピアノ、それからベース、ね、バカ馬ですよ、
ベースがね、
ベースバカ馬なんです、
はい、
これはすごいうまい、ドラムもすごい上手でしょ。これが恐竜戦隊コセイドンでね使われていた BGM、うん、恐竜の戦い、音楽担当は横山誠二、
はい、
ね、このピアノ、ベース、
ベース腰振ってるんですか、
ねえ、ベースがもう体動かしてやってますよ、これ。あ、めっちゃうまいじゃないですか。これが1978年のね、うん、
はい、
そのサウンドですよ、
うん、
これバカうまですよ ね、 ね、全体的に、うん、アレンジがかっこいい、ね、ほとんどアドリブですよね、ピアノはこれね、
あ、
もちろん、ね、まあ、こういうのがある。他にもですね、はい、素晴らしいピアノ、ベース、うん、もうね、曲がいっぱいありまして、ほとんど恐竜の特撮ものとは思えない、恐竜特撮ものの BGM とは思えません、うんうん、これは光のレールを走るコセイドン号という BGM、 もうほとんど洋楽です、
ね、軽やかに踊ってるピアノの、
ピアノとベースが本当にそうだね、 普通に洋楽なんだけど、
ね、
ね、これがもう本当に恐竜の、うん、恐竜の個性、恐竜戦隊コセイドンの特撮の BGM とはちょっと思えない、
ね、
うん、このクオリティが、
うん、
ね、演奏している人たちのスタジオミュージシャンたちの、
はい、
やっぱこのテクニックがかっこよすぎてですね、
うんうんうんうん、
音楽だけ聞くととても恐竜映画とは思えない、
うん、思わないですね、
うん、恐竜の特撮テレビとは思えない、うん、他にもですね、
うん、
白亜紀の中のコセイドン号という曲があります、
はい、
白亜紀の中のコセイドン号、こんな曲です。おしゃれじゃない。
これなんかあのメロドラマとか。
そうだよ、これだから70年代のさ、ね、なんか刑事ドラマかなんかの、うん、ちょっと落ち着いた途中のシーンじゃない。
そうそうそう、
喫茶店でさ話し合ってる時とかね。
喫茶店遠巻きから、ね、
そうそうそうそうそう、遠巻きで喫茶店を映してるってさ。すごいでしょ、これがね、白亜紀の中のコセイドン号という曲なんですよ。
うん、
で、今、ピアノ、
うん、
ね、
うん、
横山誠二が、こう、はい、音楽担当をやっていて、うんうん、ピアニストは一体誰なんだろうって、
はいはい、
ずっとずっと私調べ続けてきたところ、
はい、
この、楽曲をやってる演奏者たちのグループが、
うん、
コロムビア・パーカッション・オーケストラっていうグループだったことが判明しまして、
はい、
それを、いろいろ調べていたら、
はい、
なんと、
うん、
ピアノはあの有名な、
うん、
羽田健太郎だった。羽健こと羽健ことそうだったんですね。そりゃうまいわと思って、
うん、
でベースが、うん、寺川正興さんって言って、
はい、
あのまた会う日までとかのあの、
はいはい、
うまい歌謡曲のベースあるでしょ、
はいはいはい、
あの人だったんですよ。すげえな。で、もともとですね、
うん、
横山誠二という音楽家と、
うん、
その、羽根健の出会いは、
うんうん、
意外や意外、78年、
うん、
同じ年の、
はい、
このコセイドンよりちょっと前に放映されていた、
はい、
この、あの、オーケストラを作って、やったという、この、キャプテン・ハーロックだったんですよ。
はいはいはい、
これは平尾正明の曲ですけれども、
うん、
音楽担当は横山誠二だったんですね。
ああ、そうなんだ。
で、
うん、
1978年の5月に音楽担当で横山誠二が抜擢されて、
うん、
BGM を大編成のオーケストラを作った組曲で作るっていう企画がハーロックの中にあって、
うん、
でそこで本格的なオーケストラを短期間に一定のクオリティでかける作曲家を探していたところ、
うん、
白羽の矢が立ったのがこの横山誠二。で、ここでそれまで使っていたピアニストではなく、
はい、
羽根健さんとここで初めて出会うわけです。
それは、採用したっていうわけ。じゃあ別の人が採用、ね、
ディレクターに、
はい、
紹介されたんだって。コロンビアのディレクターの勧めで、
うん、
初めてこの羽根健さんいかがですかって言って、横山誠二と羽根健がハーロックのレコーディングの時に初対面、
うんうんうん、
以降ずっと横山誠二の音楽には羽根健さんが使われることになった。すごいですよね、
うんうん、
ね。でドラムのその石川明っていう人がいるんです。この方もすごい有名で、
はい、
で寺川正興さんっていうベーシストの、
はいはい、
この方もたくさん の, その特撮ものだとかをやってるベーシストの方で、
うん、
いつかきっと寺川特集をこの T9 でやる日が来ると思う、う
ん、ああなるほど
ね、
うん、
で、羽根健のピアノ、
うん、
羽根健のピアノっていうと、意外な曲がありまして、
うん、
これ羽根健だったのっていうのがあって、うん、これは実際聞いたらびっくりするんですけど、
うん、
この曲のイントロのピアノは羽根健だった、
うん、ああそうなんだ。
これ
そう言われるとも、
そうなんだよね。
よくわかるな、この
そうでしょ、
タッチの強
さ。そうそうそうそう、もう一回聞いてみる。これがそうだった
って、ああわかる、すげえ。
そうなんだって、この勝手に仕上がる、この超有名なイントロ、あのピアノのイントロはもう羽根健さんだった。
うーん、うん、
で、ほとんど同じ年ですよ、コセイドンとかと、
うん、ああそう、
当時大忙しで、うん、もうスタジオずっと入ってていろんな曲やってたらしくて、はい、もう仕事はいらないが、お金はいいから休みくれって言ってたらしい、
う
ん、
そうでしょうね、
すごかったらしいです ね
指があれ悪くなっちゃうんじゃない
の、ねえ、うん、で、これでもう一度コセイドンに戻って、
はい、
ピアノが羽健さんだということを思いながらこう聞くと、
うんうん、
これこのローズのキーボード、これはコセイドンの中の UFO 悪魔の気配、うめえじゃねえか、全然 UFO 悪魔の気配じゃないんだよ、本当に恐竜ものの BGM とは思えない、
思えないですね、
すごいクオリティですよ ね
素晴らしい、
うん、かっこいいなって思うんだよね、うん、これはね、で他にもいろいろな BGM があって、
はい、
聞きたいでしょ、聞きたくなるよねミュージシャンが、ね、すごい上手いんだよね、うん、やっぱりね、これはねギターをちょっと森友君に聞いてもらいたくてね、
うん、
テーマ B 死の罠を破れ、
うん
アコーディオンか、これ聞いて分かるように主題歌なんだね、主題歌のメロディーをやってる、
うんうんうん、
めっちゃうまい。次の曲は、
はい、
喜びと悲しみ、これ相当好きですね、いい感じだなと思った、素晴らしいですね、いいメロディーだよ ね、
ね、
やっぱこういうのをやっぱり作曲できるっていうのはまたすごいなって、
うんうん
うん、思ったりしたんですけれどもね、
はい、
ギターをずっとねアコギで、うん、あのひたすらバッキングしてきた、
はい、
エレキのギターの人はね、これは生見正弘さんっていうのかな、
うん
うんね、やっぱスタジオミュージシャン、うんうんうん、やっぱこういうスタジオミュージシャンがすごい人たちでこうね、うん、やられてたっていうところがこのコセイドン、
うん、
いや全然想像してなかったです ね当時ちょっと見たことがあったような記憶はあるけど、
うん、
で一応動画とかでも上がってるんですよ、はいはいはいはい、コセイドンのエピソードが、はい、音楽がねやっぱりね、うん、すごい、
うん
うん、
なんかこれ以降こういう感じの、
うん、
メロディーの後ろに流れてるのって多くないですか、はい、なんかドラマとか、
ねうんうん、まあそうだね、うんうん、まあね本当にその劇版の作家とそしてもうそのスタジオミュージシャンたちがすごかったというところ ね
いやこれはすげえな、
ね
は
い、すごいですよ、
はい、
ではですね、うん恒例となりましたけれども、
はい、
テレビサイズのカラオケに乗せて歌ってみよう、うん、コセイドン、
はい、
いきなりですけど
歌ってみよう
練習してきましたよ一応リビングでまた水木一郎さんのそのはいね、歌声をこう、うん、私は歌うわけですから、
うんうん
嬉しいわけなんですけど結構難しいですねやっぱり宮内メロディーの、
うんうん、
このマイナーからメジャーに行く感じとか、うんねねうん、なかなか難しかったですね、うん、ということでちょっと やってみようかな、
はい、
挑戦してみようかなと思いますよ、
うん、
恐竜戦隊コセイドンを歌い人語るが、
はい
歌わせていただきます、
はい、
行ってみようお流れるか、うん、これだ負けた頑張ります虹の向こうに何があるのか誰も知らない過去の世界か光のレール輝くマシン笑顔を乗せて今旅立つコセイドンコセイドン光を越え時を越え四次元空間を行け行け行け恐竜戦隊コセイドンありがとうございますいやーすごいね難しかったよこれはさすがに難しかったね、
うん、
でもやっぱりこうやって歌ってみると、
うん、
スタジオミュージシャンの方々の苦労やね作曲家のセンスや、
はいはい
歌うことの難しさなどなど、うん実際に体験できるっていうの
そうです、ね、
皆さんもちょっと実際に歌ってみると、うん、作品と一緒にこう触れ合うことができる
皆さんリビングで
そう森友君もぜひやってみる今やってみようか歌ってみるちょっと虹の向こうにだよいいやめとくカラオケ大会で
お聞き苦しい放送世の中
コセイドンコセイドン何言ってんだこの人たちはっつってね、というわけで、
はい、
私が一番この横山誠二さんの、
うん
コセイドンの中で特に気に入った曲、
はい
を聴こうかなと思いますね、うんさらば恐竜時代という、
うん、
すごいでしょまさにこの恐竜三部作の最後にふさわしい、はい、さらば恐竜時代ね、こちらをちょっとね聴いていただきたい1分ぐらいの短い曲なんですけどね素晴らしいなと思いましたねさすがだなと こう羽根剣のピアノ、ねえー、この寺川さんのベース、もう素晴らしい楽曲だったね。ギターのカッティングをフランジャーかけてね、そう、そこもすごいね。あそこもまた粋でしたよね。いやということでございまして、うん、2回にわたってお届けしてまいりました、はい、恐竜戦隊コセイド、
はい、いや、よかったです、ね、
いや恐竜三部作これにて完結なわけでございますが、うん、来週は、ね、あの絆ウォークのファックス紹介のために1回お休みさせていただきまして、はい、再来週またですね、はい、別な角度から T9、うん、何取り上げようかな今いろいろ迷ってるんですけど、うんうん、再来週またね、はい、T9 再開しようと思ってますので、うん、お楽しみということでございまして、タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 お届けいたしました。Say